さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組は毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況など緩い感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
ジンプスです。
ということで今日のコーヒーは、前回に引き続きコーヒー問屋さんのコロンビアスプレモのハイローストです、うん、これはもう完全に僕の方は、はい、冷えていますが、
はい、まあ、
安定の美味しさです。なんかちょうどいい、はい、ちょうどいいです。
ちょうどいい。
ちょうどいい。もうあれだよね。もうコメントがすごい雑になってきてるな。
まあ、うん、僕は今日はちょっと富士山のミネラルウォーターです。
富士山のミネラルウォーターを。
ミネラルウォーター。
パタゴニアのとてもあのステンレスカップで。
あの非常に口当たりの良い。
良い。
優しいお水です。
お水ですか。
こだわりのお水を飲みながら。
あ、そうですか。わかりました。
やらせていただいてます。
はい。まあ、ジンプス君がね、この間、うん、あの、まあ、これもオフレコで話してた話だけど、
うん、
山田君におすすめのせんべいがあるんだよねって言ってたよね。
そう。まず、そのせんべい鑑定士として。
そうだよね。
いや、これはどうなのかっていうのを。
うん、聞いてからね、それ。
うん。
それ聞いてからもうずっとその頭、その話がね、頭を離れなくてね。
うん、あ、本当。
うん、もうずっと聞きたかったんだよね。
いても立ってもいられなかった。もう。鑑定士としては。
本当にもう四六時中それについて聞こうか迷って、LINE を打つか打たないか迷って、ずっといましたけども、まあ次の収録だろうなとかって思ってね、こらえてた。
はい。
うん、
鋭いですね。はい、準備してました。実は。
それ、準備してましたか？
準備しちゃってました。
ね、聞きたかったんですよ。
あ、本当ですか？
教えてください、それもう。
いや、何を話そうかって思ってた時に、うん、ちょっと詰まったらこれ出そうかなと思ったんだけど、うん、
はいはいはいはい。
まさか出だしで詰まってね。
一発目からもうすぐ。
一発目。
いや、俺もう聞きたくてうずうずしてたから、ほら。
ほんと？あ、うん、ちょうどいいや。こう、お茶受け的な。
はいはいはいはい。
感じで。
うん。
と、
何ですか？
まず、うん、せんべい鑑定士の中で、
はい。
歌舞伎揚げは一応せんべいの。
あ、はい。
分類で大丈夫ですか？
あ、もちろんですよ。歌舞伎揚げいいよね。あれはまたちょっと、
おいしいよね。
せんべいの中でも、ちょっと独特の揚げた。
止まらないよね。
止まらないね。歌舞伎揚げはね。あれさ、歌舞伎揚げってイメージさ、そんな食べたいって俺なんないんだけど、普段ね。うん、なんだけど、うん、なんかね、イメージとの違いというか、実際にそれを、うん、食べた時、
うん、
歌舞伎揚げのイメージを持ってて、でも、うん、実際に目の前にそれが出されて、あ、久しぶりだなと思って食べた時、うん、あのうまさびっくりするよね。
そうだね、わかる。
イメージ、わかる。イメージを超えてくるうまさとか、うん、サクサク感というか、
大体もらいもんだもんね。
そうだね。自分が買うよりは、なんかのおやつの時にこう、一緒にあるみたいなね。うん。うん、はいはい。歌舞伎揚げですか？
だけどね。
はい。
だけどそれをね、うん、大体もらいものじゃん。
そうだね。
これ最近、俺もいただきものから、
うんうんうん、
今回の、
はいはい、
ちょっと鑑定してほしい、
うん。
せんべいに出会ったんだけど、
うん。
歌舞伎揚げはいただくものだと思ってたものを、
はいはいはい。
今回もう、買っちゃうぐらい。
おーおお、
美味しい。
うん。
はい。ものですね。
何ですか、歌舞伎揚げ。
です。ザン。ズイム。
ズイム？ズイム？ズイム。
へー。ごめん、ちょっともう開けちゃって、あれなんだけど。
はいはいはいはい。ズイム。歌舞伎揚げ。
天の屋。
はいはい、はい。
天の屋から出している歌舞伎揚げ、ズイムって、
すごいね。
普通の歌舞伎揚げと違うのが。
あと、エビって書いてある。
はい。
エビ味。
甘エビ。
ほんとだ。え、歌舞伎揚げのエビ味？
そう、そう、そうなんです。
見たことない。
もう、せんべいとしてはもう、うん、
はいはい。
エビ味が俺めちゃくちゃ好きで。
前も言ってたもんね。エビ満月が好きだとか言ってたもんね。うん、
エビ満月も好きだし、
うん、
静岡のお土産もエビの、あ、
そう
だし。
前ね、買ってきてくれたね。はいはい、はい。
エビのせんべいが好きなんだけど、
うん、
この歌舞伎揚げ食べた時に、
うん、
マジで、もうびっくりしちゃって。
うん、
やめられない止まらないの、
はいはいはい、
歌舞伎揚げと、やめられない止まらないのエビ、
ちょっと待って、やめなさい。カッパエビセンしか出てこないんだけど。
まあ、それもエビじゃん。
はいはい、はいはい、エビだね。
本当やめられない、うん、たまらない歌舞伎揚げ。
うん。
がこのズイム。
ズイムってすごいね、漢字、仙台に来た人は知ってるかもしれないけど、瑞鳳殿っていう場所があって、ね、そこの瑞っていう漢字に夢って書いて、ズイムだね。
そう、水、水っていう字か。
うん、あ、そうだね。うん。
瑞、うん。に夢だね。うん。で、これが、もう、ほろっと口どけ、ズイム。
ほう、そんなキャッチコピー。キャッチコピー。え、歌舞伎揚げなのにほろっと口どけなんだ。
うん、ちょっとね、歌舞伎揚げにしてはちょっと優しい。へぇ。硬さ。
ていうか、今見えてるのがさ、うん、その、な、歌舞伎揚げってさ、ちょっと湾曲してるじゃん。うん、
してないの？
それストレートだよね。
そう。
へぇ。
これが、多分、優しい、うん、形なんだよね。
確かに、歌舞伎揚げカーブしてるからさ、うん、噛んだ時のさ、衝撃がすごいのになるね。
そう。もう、向こうは多分、うん、長い髪をこう振り回してるタイプのイ
メージ。歌舞伎の感じね。それを表現してるね、うん、あの湾曲
こっちはもう、うん、涙を誘うような、もう、しっとりとした。
はいはいはい。でも、
あんのかどうかわかんないけど、歌舞伎に。
エビってでも反ってるよね。イメージ的に。
反ってるね。
うん、でもストレートなんだね、その線では。
うん。それがうまいんだ。口どけだからね。
へぇ、初めて見たわ。
今度、リアルタイムで会うとき持ってくよ、これ。う
ん、あ、ぜひぜひ。ちょっと食べてみたよ、うん。見たこともないな、それな。初めて見たな。
俺も初めてな食べたんで、うん、あ、これもらった人から言ったのが、気仙沼の一部しか売ってないんですよ、とかって言われて。
気仙沼限定みたいな。
うん。そうなんだと思って食べたらもうバリうまくて。
うん。
もうその流れで、口に入れて飲み込んだ流れで、あ、もうこれ3袋、明日になったら、買ってきてくださいってお願いしたのね。
うんうんうんうん、
その翌々日ぐらいに、普通に買い物してたら、スーパーで、イオンか。で買い物したら普通に売ってた。
え売ってんだ。そうなんだ。
多分誰でも多分手に入ると思う。
うん、うん。えー、見たことない。うまいんだ。
ピンクいパッケージ。
え、なんかさ、歌舞伎揚げってさ、なんだろう、通常のね、歌舞伎揚げってちょっと甘い感じじゃない？甘いくてしょっぱいっていう。
うん。
それはどうなの？
甘じょっぱい。
あ、これも甘い感じで。
うん。あ、そうなんだ。ただ、うん、そこまで、うん、普通の歌舞伎揚げほど、甘じょっぱいっていうのではない。うん、あ、甘じょっぱいのかもしれないけど、エビの濃厚さもこう加わってるから、うん、うまくこう、なんつうの、トライアングル。
めっちゃ指でめっちゃ三角形作ってるね。
これは何て言おうと思って。
トライアングルね。
三角関係だとちょっと違うじゃん。
喧嘩になっちゃう。三位一体のね。
あ、
三位一体。それですね。
うん。
はい、もう、そういう風になってるの。甘さと。
三本柱マンですよ、これは。
三本柱。ちょっと変えてきたね。うん。
三本柱マンですよ。
へぇー。あ、食べたこと、それ気になるね。
これ、ちょっとマジで。
うん。なかなかね、うん。
持ってくから。
ああ、ぜひ。あ、食べた。美味しいですか？
美味しい。
美味しいね。ああ、うん、いやー、なんか、もう、やばいね。その、なんか、せんべいを食べているところは、やばいね。あれですよ。テロですよ、それは。ベーテロ。ベーテロされてます、俺、今。うわ、めっちゃカメラ見つめながら、噛んでるわ。エビを。
こう本当にね、うん、こう鼻からエビの香りがすごい抜けてきて。
ああ、香りもいいんだね。
うん、めちゃくちゃいい、これ。
いや、素晴らしい。塩っぽいのかな、味は。
全然。
塩ではないんだ。
塩じゃない、本当歌舞伎揚げの味。だ、歌舞伎揚げに、エビ風味。
うんうん、あ、そういうことか。
で、中身も、ピンクいんだよね、白じゃなくて。
色、そうだね。赤いっていうかピンクだね、うん。確かに。
そう。
へえ。
これがね、ぜひもう、
基本は
食べてみてよ。
わかりました。それちょっと楽しみにします。いや、そんなね、俺、だから紹介してくれるもんだと思ってたから、これ俺ずっと前から、本当は紹介したかったせんべいっていうのがあって、で、それちょうどね、俺最近買ってたから、ここにあります。それも。僕も買ってあります。
あるんかい。
俺、どうですか？
見たことありますか？あ、山田くん。山田くん選びそうだね。
あ、
フォルム。
そう、あのね、せんべいなんだけど、洋風なせんべいです、うん、これ。名前がね、はいはい、オリーブオイル仕立てのハーブ&ビネガーっていう、はい、せんべいです。これ、うん、あの、ボスコ。
ボスコ。いろいろ情報量多いね。
そう、パッケージね、ちょっとね。ボスコのオリーブオイルを使った、うん、せんべいなんだけど、
うんうん、
これがね、あの、なんだろう、これ、金吾堂っていうのかな名前、うん。金吾堂っていうところで作ってる、金、お金の金ね。金に、うん、漢字の、漢字の五。
数字の五に口。
下に口で五。あの、五、孫悟空の五の小里編取ったみたい。小里編じゃないか、うん。あれ取ったみたいなね。こう金吾堂。堂は堂本剛の堂です。はい。ということですね。あ、堂本光一の堂かな。うん。金吾堂さん。
え、違うの？
あ、一緒です。
一緒です。だよね。
はい。そこと思う。うん。これ、ハーブ&ビネガーっていう、このせんべいがね、すごい美味しい。
すごいね。
これちょっとね、うん、なんつったらいいんだろうな、うん。あの、和風のせんべいを想像してると全然違う味でびっくりするんだけど。
うん。え、待って、そのせんべいでもさ、うん、ベースがあるじゃん。
うん、
あの曲がりせんべいとかソフトせんべいとかさ、うん、どういう感じなのそれは。
これはね、なんだろうな、ちょっと固めのせんべいなんだけど、ちっちゃいね、本当に。
あと
5センチもないぐらいかな、
はいはい
はい、まあ5センチぐらい直径ね、うん、で薄いんだけど、うん、はい、なんだろう、塩っぽい味ではあるんだけど、
うん、
ただもう完全にこのオリーブオイルの香り、
うん、
とこのハーブ&ビネガーっていうぐらいだから、うん、ハーブ、うんと、ビネガーの味が結構あって、ビネガーってよくワインビネガーとかさあるけど、ちょっと酸っぱいの、
うん、
酸味があるの、
うん、
で酸味があってハーブの香りとそのオリーブオイルの香りがあって、これね美味しいんです。これ
ちょっとつまみにあれだね、せんべいとかの、
うん、
なのに酸味があるって
あんまないでしょ。
そうそうないよね、
うん、酸っぱムーチョぐらいでしょ大体。
それは、そうだね。うん、
でも、これ、いいの。適度な酸っぱさ、うん。うん。ちょっとした酸味があって。なんだけど、この香りがめちゃくちゃ良くて。
うん。
これはね、おやつに食べるよりも、どっちかと言ったらつまみにする。うん、
つまみ。
うん。ビールにも合うし、ワインにも合うしっていう感
じ、うん。あ、ビールに合うそうだね。
はい、美味しいんですよ。うん、
おワインは飲まないからわからんけど。
うん。いや、本当合う。結構、この、何ハーブ塩みたいなのがね。しっかりこう絡まっててね、
うん、
いただきます。
はい、うん、
おいしい。いやマジでこれはね、
うん、
あのせんべいの概念をちょっと、
ああ、なるほど、ね。
はいはいはいはい、はい、うん。この味は。
ちょっと異端児な感じ？
そうそうそう。驚くと思う。初めて食べた。驚いて、最初、んって思うの。その酸味があるから。
うん。
なんだけど、噛んでるうちに、あ、これはうまいわってなる。うん、これすごい美味しいせんべい。
なるほどね。
ぜひぜひこれ。うん。この、どっちの、せんべいも、ちょっと画像を探して、ブログ、ツイッターあたりに載せるので、ぜひ、うん、聞いてる方も見つけたら食べてみてください。
ちなみに山田くんのやつは、
うんうん、
普通にスーパーとかで、
スーパーで売ってると思う。うん。190何円とか、15枚ぐらい入って、200円しないと思う、
うん。うん。うん。あ、そうなんだ。
うん。これパッケージ見れば、うん、普通のね、せんべいの感じじゃないからさ、うん。うん、ボスコのオリーブオイルがこう、表紙に書いてあるから、すぐ見つかると
思
う。
うん、確かに、すごい気になる感じだね、うん、せんべいで。
ちょっと独特だもんね。
うん。すげえ気になるわ、それ。
ぜひ試してもらいたい。俺はびっくりして、さらに美味しかったから、
うん。
これは結構ね、もう半年前ぐらいからずっと俺は紹介したかった。ただ、
あ、そうなの？
うん、完全に忘れてた。
うん。うん、ああ、なるほどね。
そう、食べるたびに、ああ、紹介しようと思うんだけど、また収録の時忘れちゃうんだよね。
出ないなぁ。出てなかったなぁって今ちょっと思い返してた。
そう。前にせんべい紹介するとか言ってたことはあったんだけど、うん、そう、完全にこれのことは忘れてて。
うん、
これぜひ食べてみてください。
うん、ちょっとね。 食べてみます。うん。ちょっとねじゃない、ちょっとねじゃないね。
もう一袋食べてください。
聞いてみますよ。
うん。っていうことでね、まあ、このせんべい、うん、紹介、紹介、おすすめせんべい紹介、久しぶりの、なんかお菓子紹介みたいになったけども、うん、たださ、これ全然話変わってくるんだけど、
うん。
もう、180度変わるような話になるけど、
うん。
クラブハウスって、あるでしょ。
はいはい。
で、ここ最近ね、ドアッと広がってきてさ、うん、で、最近、あの、チンプス君を俺、招待して。
うん、ありがとう、してくれたね。
そう、俺もたまたまね、あの、うん、招待してもらって、やっと入れたから。
やってる？って聞かれて、うん、いや、その、待ってるんだよ、俺、って言ってたら、
そうそう、
うん、やる？って言われて、
そうそうそう、
やるやるやるって食いついたけど、
うん、
けど、
うん、
実は、山田くんよりも先に俺が入ってて、
うん、
やるって言いたかった。
招待する側になりたかったんだね、本当は。
なりたかった。
確かにこれさ、なかなかその招待されないと入れないからさ、
うん、そうだ、
自分でコントロールできないところがね、最初の入り口がね、うん、難しい、ミスシー的な感じなんだよ
ね。いや、でも本当に嬉しかったね。
うん、うん、入れたっていうの。俺もまさに同じで、やってますか、うん、って聞かれて、やりたいんですよね、招待待ってるんですよねって言ったら、
うん、
やりますかって。教えてもらって、招待してもらって。
やりますかって言われたとき、うん、マジでちょっと雷打たれるぐらいだね。鳥肌もんだよね。
おおって、ついに来たかと思ったんだけど、うん、若干緊張するっていうね、なんか。
わかる。
未知だから
、うん。
そう。で、全部英語でしょ？あの、説明とかが。うん、怖かったんだけど、とりあえず入ってみたらなんとかできたから、うん、これ、どうかなと思って、俺も何回かね、こう聞いたりとか、うんうん、あの、うん、実際にその誘われた人と一番最初に30分ぐらいだけ喋ったことがあるんだよね。うん、
あ、そうなんだ。
うん、ルームあっちの人が開いてくれて、そこに俺が入ってちょっと喋るみたいな、
うん、
やってみたことあるんだけど、
うん、
どうかなって使ってみて。あ、いや、一人だけ多分相手の人のフォロワーさんがチラッと入ってすぐ出ていくみたいな、うん、多分そんな感じだった。
あ、そうなんだ。
うん。うん、だ普通になんか電話してる感じだったからさ、話が。
あれなのかなと思ったんでね、うん、あの、初っ端でも、今このくらいのクオリ、うん、あの、人の人数で、
うん、
日本人ってあんまいないじゃん。ほとんど外人がバババってこう、喋ってる
のが
多いじゃんね。
そうだね。そうだね。時間帯もあるかもしれないけどね。うん。うん、そうそうそう。
俺結構朝聞いてたんだけど、
うん。
でもなんか、外人の人がすごい多いイメージが。
うん、そうだね。朝だと多分そうかもしれない。朝、なかなかね、日本の人を、うん、こっちの時間でさ、うん、朝だと、なかなかルーム開いて喋るってね、うん、時間帯的に、
うん、そうだね、
うん。難しいのかなっていうのもあって、外人さんだとね、夜だったりもするからね、うん、かなり多いんだろうけど、ただなんか、どんどんフォロワーとか自分、フォロワーじゃない、フォローする、自分がいろんな人フォローしていってってやっていくと、意外とこう、日本人の会話とかも引っかかるようになってくるというか、
うん、あ、そうなんだ。
多分そういうのあるんだと思うんだけど、俺、最初にさ、まあ、いっぱい放送してるあの、メンタリストのダイゴのやつを、
うん、
とりあえずどんなもんかなと思ってさ、あの、うん、フォローして聞いてみて。
開いたんだけど、全然、ダイゴ出てこないよ。
うんうん、あ、そう。あ、検索でさ、検索で、メンタリストダイゴとか入れると、多分、
あ、そうなんだ。
出てきて、うん。それ、フォローして、ってやると、
う
ん。
あ、フォローはしてる。もう。
あ、そう。で、人気ある、そういう、なんて言うんだろう、あれ、クラブハウサーっていうの、その、クラブ、やってる人、
要はインフルエンサーでしょ。
インフルエンサー、ね、クラブハウスをやってる人。
うん。の中で。
うん。まあ、そうそうそう。大悟とか、で、ルーム開いてて、すぐに入らないと、なんかね、人数制限みたいのがあったりするんだって。
あ、そうなんだ。
最初、もうすぐお知らせが来てすぐ入れば入れたりするんだけど、これ5分とか過ぎちゃうと、もう、うん、満席ですみたいな感じになって入れなくなっちゃったりするんだ。
うん、
だから、できるだけそのリアルタイムですぐに入れば多分聞けると思う。
うん、なるほど、
うん。そう、なんかそんな感じで、なんか面白いんだけどさ、聞いててね。うんうん、かなり本当にリアルタイムだからさ、今喋ってんだなっていうのもあるし、で、会話の内容とかもさ、やっぱり、外では話しちゃいけないみたいな感じだから、その中だけの、話になってくるから、面白いんだけど、 なんだけどね、なんかやっぱりちょっとこう、ポッドキャストとかさ、普段聞いちゃってるから、いつでも聞けるじゃん、ポッドキャストって。好きな時に、うん、時間合わせて。うん、それが、やっぱり染みついちゃってると、うん、クラブハウスを開く頻度が減ってしまうというか。
ああ、はいはいはい。うん、なるほどね。
やっぱりそこのアーカイブに残る残らないっていうのが結構大きな差があって、うん、まあそこが面白みなんだろうけど、
うん、
うん、なんかその辺考えるとね、クラブハウス、だんだん聞かなくなってきちゃって、最初のうち楽しくてずっと聞いてたんだけど、
うん。
うん、っていうのがあってね、少しこう、っていうふうに思ってるところはあるんだよね。
なるほどね。
うん。
今。
そうだね。ただ、やっぱ面白いのは全然知らなかったというか、この芸能人とこの芸能人が、その場で急にコラボするみたいなことが起こり得るからさ。
うん。
うん。だから、全く、その、なんだろうな。え、この人とこの人ってこういう感じで話すんだとか、
うん、
で急に入ってきた芸能人の人が、うん、急に話すから、あんまりこう、なんつうの、台本もないからさ、
うん、
なんか緊張してますとか言いながら喋ってるのも面白かったりとか、
あー、なるほどね。
そう、生感があるっていうのはすごい面白いなと思って、
はいはいはい、
うん。うん、あんだけどね、ただ、自分がどう使っていこうかなみたいなところはあるよね。
だからもうそれこそあれなんじゃない？そのまま正規の使い方と同じように、
うん、
例えばカフェクラでやります。
はいはいはい、うん、
ってなった時に、まあリスナーさんとかがポッと入ってくれればすごい嬉しいよね。
面白いね。それやりたいね。うんうん、そうだね。
例えば収録前の、最近どうだったっていう、
はいはい、
いつも話してから、
はいはいはい。
収録し始めた。
なんかアイドリング
ショー的なやつね。そう、そっちの方が長かったりもするときもある。
そうだね。1、2時間話したりするからね。
いや、これ、こうでさ、みたいな。
確かに。
どういう話するとかじゃなくて。
うん。もう、
本当の直近を。そう、うん。そこはリアルタイムでアーカイブ残らないんだったら。
確かに。あ、面白いかもしれない。
ほら、やっぱ、ポッドキャストアーカイブ載るけれどもさ。
そうだね。
それの前に、あの二人、こんなこと喋ってたなとか。
ああ、面白いな。そこの部分。
それは限定なんでしょ？
そうだね。
それが多分、
ね、うん、
クラブハウスの面白みなわけなんじゃないかな。
そうだわ。いや、それいいな。なんか、そうだね。クラブハウス、まあ、そのリスナーさんがどれだけやってるかっていうのはわかんないけど、うん、もしやってるんであれば、そうだね。その辺、ツイッターかなんかでアナウンスして、
うん、
俺らやってますっていうのとか、あと収録前に、うん、今からちょっとだけ開きますって言って、
うん、
で、ルーム作って、で、リスナーさんとかもし聞いてる人がいれば、つなげられれば、話してもいいっていう人は一緒に俺らとちょっと話したりとか、
うん。あ、まあ、最悪、それ込みでの収録もあり得るじゃん。
う
ん
う
ん、
ありだね。そうだね、うん。なんか録音がしちゃいけないとかっていうのはあったりするんだけど、
あ、そっか、そうだ。うん、
ただ、それって、なんか、大悟が言ってたんだけど、その、うん、同意があれば、その、うん、一緒に話してる人とかの同意があれば、載せてもいいとかっていう、うん、なんか、
その辺
のルールってまだ、かっちりとは決まってなかったりもするらしくて。
あ、じゃあ決まるまでは、それはやめとこう、録音は。
あ、なんかね、大悟はもうやっちゃってるの。
あ、そうなの。
もう YouTube に載せますよっていうことを前もって、その、入ってきてくれた人に言って、で、その人が、うん、あ、大丈夫ですっていう許可が得られれば、なんか出してもいい、うん、らしいの。今のところ。
あ、そうなんだ。うん、
だからなんか、そういう感じで聞いて、OK であればそのまま収録っていうのもいけるよね。
うん。
うん。あれもやってたよ。ホリエモンとかもやってたよ。YouTube チャンネル
を。あ、そうなんだ。
うん、撮影してる間にクラブハウスも一緒に開いといてっていうのとかやってたから、うん。うん。ありなんだと思う。うん。
ありか。ちょっとやってみようで、う
ん。だからなんかそういうのもちょっと面白いかもしれないね。
うん、せっかくね、
うん、
そう、クラブハウスというものをゲットできたんだから、ちょっとは使ってみよう。
うん。
そう
だね。うん。うん、もし、
うん、
もし、ああ、でもちょっと難しくなるのかな。リスナーさんとかで、クラブハウスやりたいけど、やれませんって、うん、入れませんっていう人とかでも、
うん、
結構招待枠また増えたんだよね、俺なんか知らないけど。
え、そうなの？
うん、今、俺、また、4人ぐらいまた招待できるようになってるっぽくて。
うん。
うん。
あ、何人か招待したら、俺、もったいぶって、 うん、まだ誰も招待してないんだよ。
そう、最初二人って決まってんだよ、あれ。なんだけど、誰かを招待したりとか、あとは聞く時間とかもあんのかな、もしかしたら。その利用した時間とかによって、なんかその招待枠が増えるとかっていうのもあるっぽくて。
うん、
で、今4人ぐらい多分招待できるから、ただ、うん、あれなんだよね、招待できるのが電話番号を知ってる人になっちゃうんだよね。だから、うん、そういうのが、ね、あの気にならないっていうんであれば、全然俺、招待枠余ってるから、いくらでも招待することはできるけど、ただ電話番号は教えてもらわなくちゃいけないとかってなるのは、ちょっとあれかもしれないけどね。うんうん、だからなるべくこう近い方とかであれば、いくらでもあの招待しますので、見ていただければって感じではあるんだけど、うんうん、まあそんな感じで、クラブハウスっていうのをね、最近始めたからさ。
絶対活用したいね。
なんかせっかくだからね。
やってみたい。
それこそ音声だからさ、これは。
うん。
うん。なんか、ポッドキャスターの人たちっていうのはやっぱ強い部分あると思うんだよね。
うん、
普段喋ってるから、
まあうん。まあ我々はポッドキャスターと呼んでいいところなのかってところだけど。
ただやっている人たちではあるけど、俺は、ねうん。でも本当世の中のね、そのポッドキャスターやってる人たちって、やっぱ喋り慣れてるだろうから。
うん。
うん、なんかね、ポッドキャスターさんとかやってんのかな。うん、
まあ、わからんけど。
うん。あんま引っかかってなくて、聞けてないんだけど、うん、聞いてみたいな、うん。
でもね、ちょっとね、
うん、
ちょっと思ったことがあって、
うん、
山田くんさ、うん、あの、スタンド FM でも単独でやっとるじゃんね。
ああ、そうそうそう、それ言いたかった、うん、そうだ。はい。
ね、あ、俺、喋り慣れてんなって。
感じした？
うん、した。すごいした。
あ、
っていうのは、
うん、
やっぱ、あの、前も話したけどさ、
うん、
俺はただ、くっちゃべるような感じで、やってるけど、
うんうんうんうん、
山田くん結構喋るの意識してやってた、最初から。
ああ、そうそうそうそう。
比べたらって言ってたじゃん。
うん。
その成果がすごい、あの、上から目線じゃないよね。
で、ああ、嘘。でも聞ける感じ
になりました
。
すごい、うん。うん。普通のラジオだった。
うわぁ、よかったわ。なんかね。
すごかった。
そう、一人でちょっと喋ってみたいなっていうのは、あの、うん、前からあったのはあったんだけど、
うん、
その、なんだろうな、ポッドキャストって意外とさ、こうハードルが高いというか、あの、あれもあるじゃん、うん、あの、そのブログを作ってとか、
うんうん、
それをアップルに申請してとかっていうのがあるから、うん、なんかこう、っていうとこあったんだけど、スタンド FM って、うん、そのアプリ、音声配信アプリで、うん、あの、すぐできるみたいのを、他のポッドキャスターさんがやってる人がいたの。あの、うん、別でこう、撮ってる人がいて、
うん
で、それを聞いて、その、インストールしてみたの、スタンド FM。そしたらなんか普通に聞きやすい感じのやつで、めちゃくちゃ簡単な、ほんとそのまんまスマホで、その場で録音したのに、BGM だけ選んで、そのまま配信できるみたいな。
あれ、ちなみに途中で編集とかもできるの？
一応ね、編集もできるんだけど、そのアプリ内で編集ができるんだけど、ただ編集の細かいところまではできない。
そのフェードイン、何秒から何秒。
そう、カットする。
だけ。
しかもそれも何秒とかじゃなくて、あの、なんつうんだろう、その、自分の
ギザギザのメーター？
そうそうそう、手で、こう、うん、なんつうの、メーターを動かして、こっからここまでカットするみたいなのはできるんだけど、
うん、
そのメーターが全然正確じゃないから、
うん、
本当は、あの、ということでっていう風な感じでさ、この編集点作るじゃん。はい、ということでとかっていうのを作るんだよね。うんうん、で、そこまでをカットしたいのに、そのメーターでうまいことカットしたはずなのにさ、聞いてみるとさ、ということで、とか、はいが抜けちゃったりとか、その微調整ができないのがすごいやりづらいところではあるんだけど、うんうん、だけどまあ、その辺だけ難しいけど、それでもやっぱりすごい手軽。
それは撮り終わった後に編集できる？
そうそうそう。一回撮り終わって、編集して、で、文章とか考えて、あと配信みたいな。
撮ってる途中でも編集できるんだよね、あれ確か。
できるできる。やりながらでもできる。
だよね。
そうそうそうそう。っていう感じでは結構ねやりやすい。うん。
ちょっとやってみようかな。
あ、ぜひぜひちょっとやってみて、面白い。あの自分でまた一人で話すっていうのもまた違う面白さがある。
うん、本当。
うん。
じゃあちょっと やり始めた時はちょっと秘密にしとくわ。
あ、言わないんだ。
言わない。教えない。
そうなんだ。きっと検索すれば出てくるでしょ。本当。
まあ。
わかんない。あ、ぜひ、あの、山田のやつ、聞いてみてください。アトリエ山ラジオっていうね。
うん、すごい面白い。
ぜひぜひ、大した、あれだけど、話ではないけど、映画と、キャンプ系の話と、 クラフト系の話と、あと雑談。うん、で、今、15本ぐらい、う
ん。新鮮だったんだよね、聞いて。
あ、そう。
あの、カフェクラを聞いてるようで、うん、全然違う。けれども、うん、ちょっとカフェクラ食もあるし、いや、うん、でも山田くん食一食だっていう、うん、なんかちょっと、すごい、面白い。
なんかちょっとまた、ね、あの、変な感じで、俺も収録もなんか変な感じで、うん、一人で、こう、あの、携帯に向かって喋るみたいなのも、なんか変な感じはするんだけどね。うん。
わかんないですけどが口癖だなっていうのは、ちょっと思った。
あ、言ってた。
ね、言って
た。そうそう、そんな感じで。
うん、またちょっと違う顔が見れると思うから、ぜひ。
そうそう、あと、カフェクラで、そう、カフェクラで話した話とか、そのまままたそっち側で話したりとかもしてて、うん、あの、ネタがなくなると大体カフェクラで話したやつを出してきたりするんで。
いや、もう全然よろしいですよ。
そんな感じをぜひぜひ、うん、聞いてもらって、なんか、うん、面白いなと思ってやってみてます。
うん、あれ聞いたらもうマジでちょっとやりたくなってきたから。
そうそう。本当手軽にできるからやってみてもらって、うん、それも。いや、面白いわ。うん。ぜひ、そっちでもなんかライブできたりするしね。ライブ放送みたいな。
あ、そうなんだ。
ライブハウス的な感じもできるから。うん。まあ、ちょっと機能あんまりちゃんと分かってないけど。うん。うん、その辺もなんか活用していけたらいいなと思って。
うん。うん。よかですね。
うん。ただ、俺もさ、明日からさ、ちょっと仕事が始まるという、うん、まあ、ちょっと配信した時にはもう多分始まってると思うんだけど、うんうん、また今仕事休んでたのがあったんだけどさ、うん、また仕事が始まっちゃうと、その、うん、ラジオ収録とか多分俺一人でできなくなると思うんだよね、多分ね。俺今頑張って毎日配信してんだけど、
うん。だよね。あのスパンで。
そうそうそう。ただもうストックあと1本ぐらいしかなくて、明日から仕事でしょ多分無理だなと思って。週1とか配信できればいいかなぐらいに思ってるんだけど。
取れる時間を確保するとしても、まあ難しいもんね、そういうのは。
なんか10分ぐらいとか15分ぐらいで話したいと思ってやってんだけど、あの、結局ね、編集したりとかしてるとね、結構かかんだよね。
うん。うん、なるほど。
そう。だから難しいんだけど、まあ、できるだけちょっと、始めたからにはなんか続けてみようかな、みたいな。
うん。いいと思います。それは。
そっちはそっちで、まあ、聞いてもらえればと思います。
うん、ぜひ、聞いてみてください、
うん。お願いします。ありがとうございます。なんか、もう忘れてた。これを、あの、宣伝するのを。
あ、宣伝する
そうそう。完全に忘れてた。
いや、
そう。
いや、本当に純粋に、あれだったね。新鮮な感じで聞けてたから、すげえ面白いなと思った。
ありがとうございます。なんか。うん。いやいやいや。
ちょっとじゃあ俺も、はい、こんな俺でも一人で話せるんだよっていうところ
を、うん。もうそれ聞きたいわ。
見せつけてやろうかな。
うん。あのね、超面白いのが、これ、うん、カフェクラで二人で喋ってるとさ、こんな感じで喋れるじゃない？
うん。
一人になると、うん、めっちゃくちゃ声ちっちゃくなるから。
わかる。いや、まだそうだったよね。
小声になるからすっごい。そう。これがね、テンション上げるってめっちゃむずいなって思った。
うんうん。一人ね。
明るい声を出すって、やっぱり人と話してる時に出るんだなって思ったね。その、
うんうん。
うん、声に表情が出るっていうか、その二人で喋ってると明るく話せんだけど、一、うん、人だとやっぱ一人だからね。
うんうん、それを思うと、ゆとばずさんとかめちゃくちゃすごいよね。はいはいはい、
そうね。もう、うん、いいよね。なんか、だから、あの、あ、ゆとばずさんね。あ、そうそうそう、そう。一、うん、人で喋ってんのもね。
そう。すごい。
すごいな。ゆとりは笑ってバズりたいか。っていうか、うん、あの人はすごいね。なんか、あの、ポッドキャストアワードってあるじゃない前、俺らなんかちょろっとだけ選んでもらえたやつ、うん、おすすめのところで、うん。今回全然なかったんだけど、うん、今回もあった。
だろうね。だろうなと思って、
まあ。いなくなってたけど、ただ今回そのゆとばずさんがね、あの、なんだ、うん、パーソナリティ賞かなんかにね、ノミネートされてて。
うん。
うん。いや、納得だなと思ってさ。
うん。いや、ほんとすごいんだって。
あの、一人であんだけこう、ね、表現できるというか、さすがだなと思って、
うん。
うん。っていうところで、まあ、ポッドキャスト番組のね、ゆとばずさんも、うん、あの、ぜひ聞いてもらえれば、
チェックしてもらえれば
と。すごいわかると思うよね。カフェクラとの違いがね。
うんもう、多分、俺ら4人分ぐらいのパワーだもんね。
いや、あるね。うん。もう、選ばれ、選ばれるべくして選ばれたっていう感じね。
うん。
よかった、言葉出てきたの今、うん、
選ばれるべくして
選ばれた、
選ばれた、
大丈夫だよね、
選
ぶ、うん、はい、はい、そういうことですね、うん、いやいやいやいや、まあまあまあそんな感じでクラブハウスまず、うん、なんかうまく使えたらなと思って、
そうだね、ちょっとさ次リアルタイムで会った時、あ別に会わなくてもいいのか、うん、あれは音声
で、そうだね、むしろ会ってるとできないかもしれない、
そうだよね、
うん、あのマイクがねお互いの、うん、あの携帯で拾っちゃったりすると多分変な感じになっちゃうから、うん、うん、離れてる方がいいのかもしれない ね、うん、
直近の目標ができたから、うん、クラブハウスで話すと、
そうだね、あの時代になんとかこうすがっていかないとね俺らもも
し、うん、よければ、うん、あのリスナーさんでやってる人がいたら私やってますよとかも、うん、やりは始めましたとかって、うん、ツイッターでいただいて、なおかつ、うん、フォローもさせていただけるのであれば、あ、させてくださいっていう。
そう、チンプス君、名前出ちゃうね。
別にいいよ、それは。
フルネーム
クラブハウスは、
クラブハウスって、ね。
だってクラブハウスは、だってあれじゃん。一応、紹介の紹介っていうのは、信頼的なものなわけでしょ。
まあまあまあまあ。まあね、うん、あの一般どこにでもこう聞かせるものではないっていうね、一応その枠の中だから、うん、そうかそうか、
うん、クラブハウスで知った人は黙っててね
そうね、そうなるね、うん、
そう、
なんかそんな感じでそのカフェクラでもちょっとクラブハウス、うんうん、やっていって、うん、あとぜひそのね今言ったようにフォローしてもらえたりとか、うん、俺全然今フォロワーも全然いないし、うん、めちゃめちゃ少ないけど、見つけるの大変かもしれないけど。
いやいや、
なんだろうね、カフェクラで検索すれば出てくるようにってできんのかな、なんか、あれか、プロフィールのところにカフェクラとか入れとけば。
それでヒットすんの？
ヒットする
ハッシュタグみたいに。
かもしんないね。俺なんかさ、シルバーアクセサリーのデザイナーみたいなことを書いてたりするのね、そのプロフィールのところ、うん。で、シルバーアクセサリーで検索すると、一応、なんか、下の方とかに出てきたりするんだけど、だから多分そこに入れとけば引っかかるんじゃないかなと思うから、うん、
なるほどね、俺もじゃあちょっとクラブハウス用のアイコン写真撮らないといけないよ、
あそうだね、うわね、うん、
なんかちびまる子ちゃんみたいな、うん、に出てきそうなアイコンだからさ今、
あそうなんだ、あれどんなだっけ俺覚えてないの、
あのいやあの LINE のアバターを作るみたいなやつで、
はいはいはいはい、ああれか LINE のやつと一緒か、はい、はい、確かに、ちびまる子ちゃん出てきそう。確かに。でね、まあ、また、はい、てか、あれか、ツイッターとかでも、そういうのって教えられるのかな、あの、こういう名前でやってますぐらいのことは言って
それは全然いいと思うよ。
うん。なんかそういうのでも、なんか、載せていければ、ブログとか、ね、
ぜひ、
はい、そこもチェックしていただければと思います。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
感じですかね、今回、
うん。うん。そうだね。
なんか、話したいことありますか、
いや、もう俺はもう十分です。
十分ですね。明日仕事だね。いい時間ですよ。はい、もう1時前だけども、12時は超えてます。はい。まあまあ、そんな感じで今日の収録はこれで終わりかな。
ねえ、あと、ね、言うなれば、
うん、
最近ガチャガチャが、
はいはいはいはい。
あの、まあいいや。この番組では皆様からのお便りを募集しております。ツイッターでハッシュタグ、カタカナでカフェケラをつけてつぶやいていただくか、Gmail アドレス、cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください。
はい。
また、それぞれがやっている YouTube チャンネル、アトリエ山チャンネル、そしてパンピーキャンプもよろしくお願いします。
お願いします。
皆様からのお便りをお待ちしております。
はい。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。あと、前回話しましたが、3周年記念の、エシリトリか英語コロクイズか、なんかそんな感じの、う
ん、英語コロにしよう、
英語コロ、
英語コロ
のお題ですね、うん、T シャツになる絵を描くっていう企画のお題を、うん、ぜひツイッターハッシュカフェクラ部屋着、うん、カフェクラカタカナ、カフェクラカタカナ部屋着漢字かな、
いや全部カタカナにしよう、
カタカナ、あオッケー、カフェクラ部屋着全部カタカナで、つぶやいてください。
はい。
例えば、
無制限です。
コロナウイルスを絵に描いてくださいとか。ね。
群れないカモメ。
群れないカモメを描いてくださいとか。 そんな感じですね。
何も出てこなかったかも。
それアフロヘアのコーヒー豆とかなんかそういうのでもいいですね。
本当、
何でもいいです。つぶやいてください。
最後、高森が激辛ラーメンを食った時の顔とか。
ああ、いいですね。いいですね。
だやっぱあれだね。前も言ったけど、キャラクターはなるべく避けたいね。
あ、ミッキーとかそういうのだと、
そう。
ちょっと、ね、そんな感じ
で。著作権、作れなくなっちゃう時もあるから。うますぎて。
そうだね。もう、コピーしたんじゃないかぐらいの絵を描いちゃうから、そういうのになっちゃうと。
なってしまうので。
できるだけ、部屋着としてしか着れないデザインを描きたいから。
そうね。ちなみに、デカビタのさ、ラベルにちっちゃく、韓国風さんみたいな絵描いてある。
ああ、はいはい、あるね。
ああいう系は、著作権引っかかんないのかな？
は、引っかかる。基本的にもう、作られているものは全部に著作権があ
ります。あ、そうなんだ。
はい。
わかりました。
俺らが描いたら著作権も何もないような気もしなくもないけども。まあ何にしてもそういうのを、はい、お一人何個でもいいので、
はい、
できるだけ、
まあ、くじ引きでね、くじ引きで決めるので、
くじ引きで引いて、それを二人で書いて、1分とか、その制限時間を決めて書いて、それを T シャツ化したいと思いますので、ぜひ、はい、ご協力いただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週聞いてください。それでは、さようなら。
さようなら。